はい、ゴーゴーレノファです。今回は峰田選手です。
はい、プロ2年目の大卒ルーキーで去年入ってきた峰田優也選手、今シーズンは2年目ということになりますけれどもね、はい、身長185センチ長身のディフェンダーの選手です、はい、で、まあ、彼は、今シーズン、いわゆる怪我からの復帰をしましてね、そこから100年構想リーグは8試合の試合は出場でした、
はい、
で、前節センターバックで出場だったんですけれども、うん、昨シーズンはですね、本職センターバックでありながら、はい、まあ、サイドバックだったりとかウィングバックとかボランチとか本当いろんなポジションをやって、はい、本職のセンターバックの例えば2センターバックとかをやってなかったんですよ、うん、で、まあ3、今センターバックですけど、その中央を務めたっていうところは峰田選手にとっても、まあ、プロになってからは初めて、はい、まあ、そういった記念すべき一戦だったので、ちょっと峰田選手の、ね、話を聞いてきました、はいはいはい、とっても好青年です。では峰田選手の声です、どうぞ。では自己紹介お願いします。
49番峰田優也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
暑くなってきましたけれども、山口暑い説、
山口暑い、絶対暑いです、
強い説、
たまに神奈川とか帰ると全然涼しいですもんね
気をつけないと。でもね、女性のサポーターの方も多いですけれどもね、はい、まあ、その暑い中で行われた、30度を超えた中で行われた熊本戦、スタメン起用でセンターバックの中央でプレーしました。まずはあの試合を振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、やっぱ皆さんも思ってる多分悔しい敗戦だったと思いますし、やっぱあれをね、勝ってれば、まあ、よく勝ったなってなるかもしれないですから、負けてるようじゃまだまだかなと思います、う
ん、ホームの、まあ、最終節というところで、ただ本当試合の入りからお互いに良さをこう出し合いながらみたいな試合で、峰田選手はセンターバックの真ん中でプレーっていうのは
初めてですね。
これ見てね、中央点どうでした？
まあ、なんか見える景色は違いましたけど、すごい楽しくプレーできました。
ああ、なんか良さがなんかすごく出てたような印象も受けましたけれども、
まあ、そうですね、うん、あんまり練習でも3バックの右バックやってたので、うん、真ん中あんまやってなかったですけど、まあ、ちょっとやっぱ圭太君をいつも見てたので、見よう見まねではないですけど、ちょっと意識しながらはやってましたね、
はい、今年のやり方だとやっぱりその中央ってすごくこうセーフティーなプレーもしないといけないし、その周囲もすごく見ないといけないし、一人で潰さないといけないみたいなシーンもあるしで、大変じゃないですか？
まあそうですね、やっぱ緊迫感、なんていうんですか、緊張感はなんか他のポジションとはまたちょっと違ったものがありますし、うん、でもそれをなんかね、やっぱあそこ一対一になった時に勝ったりボール取ったりすれば、自分のモチベーションというかなんか上がってくるものがあるので、うん、それは入りのところから意識してたんで、それからはかなり前向きにとか、かなり楽しくプレーができた印象はあります。
サッカーキャリアの中で3の真ん中っていうのはどうなんですか？
まあ、大学の時にはやってましたね、
うん、なるほど。じゃあ久しぶりにそこでプレーしたなみたいな。
そうですね、まあ、ポジション的には久々にやりましたけど、まあ、でもやっぱ監督によって全然違うので、大学の時も3でしたけど、まあ、全然違うので、うん、まあなんか同じような感覚はなかったです。
そうですよね、まあ、攻撃の時は特に、まあ、田所選手が、まあ、本当サイドバックのように開いて高い位置を取ったり、大岩選手はゴールシーンなんかは、ゴールシーンというかコーナーキックを得た場面なんか、大岩選手がなんかもう、ね、深いところまで行ってたりっていうところで、確かにセンターバック一人みたいな感じですもんね。
まあそうですね、まあ、元さんのサッカーはそういう流動的なところがあるので、うん、まあ、リオが今回は右外開いてましたけど、前手ガンちゃんが前行くこともありますし、まあ、それをそう動かすのも自分の役割だと思うので、そうした時に逆をどう動かすとか、そういった指示もやらなきゃいけないので、まあ、頭の中かなり疲れます、
ね。18試合を終えて、8試合出場ということで、はい、まあ、去年から怪我もあって、復帰もあって、でゴールもあって、プロ初ゴールもあってというシーズンだったと思いますけど、どうですか、ご自身振り返って。
まあそうですね、去年の年末というか、まあ、終盤にかけて高額争いしてるって中で、まあ、やっと自分が出れてきた中でやっぱ怪我してしまって、かなり悔しい思いしてたんで、今年はもう絶対やってやるぞって思ってた中で、また始まって2週間ぐらいで怪我しちゃったんで、かなり苦しかったですし、結局治ったのも多分2ヶ月以上ぐらいかかってたんで、ちょっと苦しかったですけど、まあ復帰してからも、まあ、そこまで自分の中でいい手応えがあったわけでもないので、ね、まあ、正直今もそこまでではないんですけど、
うん、
まあ、苦しいというか、まあ、悔しい思いがかなりある半年にはなってますね、はい、
うん。 振り返ると、あの3月14日の琉球戦でベンチ入り、今シーズン初めてベンチ入りして、はい、で大分戦で復帰をしましたね、3月29日のホームの、で、ね、はい、でアウェーの、大分戦でプロ初ゴールを決めましたけれども、はいはい、あのゴールっていうのはどうでしたか？
まあそうですね、やっぱゴールってこんな嬉しいんだって思いました。大学の時とかも撮ってましたけど、まあ、やっぱプロで決めて、さらにやっぱあの時間帯途中出場っていうのは、まあ、この先の人生でもなかなかあり得ることじゃないと思うので、うん、ちょっと今まで味わったことのない感情でしたね。
ボールがこうファーサイドに来て、まあ、ゴールの右あたりにいて、そこから押し込んだみたいな感じのね、シュートになりましたけれども、何かこう知り合いとか家族とかからは連絡があったりしました？
もうすごかったですね、連絡の数がもうその日中鳴りやまなかったですね、嬉しかったです。
人徳、それだけね、いろんな人とのつながりがあって大事にしてる証拠じゃないですか？
そうですね、なんか、うん、地元の友達とか連絡くれて嬉しかったですね、うん、まあ、なんか見てくれてんだなと思いました。
そうです
ね、ゴールの嬉しさっていうよりはみんな応援してくれてんだなとか、そっちの方が嬉しかったです。
なるほど、もう残り2試合ということになりました、プレーオフです。ここにはどんな思いで向かっていきたいですか？
まあそうですね、チームとしてはやっぱりこの2試合をね、ただ普通の2試合プレーオフだからとか100年構想だけの意味で終わらせなくて、来年必ず昇格するってところに持っていくためには、やっぱこの順位を1個でも上に行くってところだったり、まあ、内容もそうですけど、やっぱそういうところが必ず来年につながってくるのと思うので、そこはかなり重要な位置づけになってきますし、まあ、やっぱ個人としてもやっぱ1試合こうやって出て、次さらにその次ってなるためには、やっぱどんどんパフォーマンス上げていかなきゃいけないですし、個人としてもかなり勝負になる試合と思うので、もうかなり気合が入ってます、
うん、個人としては、まあ、どこが得意とかあったりするんです？やっぱり
どこのポジションも難しいですし、どこのポジションも楽しいです。
楽しいんですね、はい、いやすごいな、楽しいんですね、やっぱりね。改めて2年目どんなものにしていきたいですか？
まあそうですね、まあチームとしては必ずその昇格するってところが一番で、まあ、個人としてはもっと自分の存在価値を高めていかなきゃいけないですし、やっぱ世界見ても大卒2年目なんて全然若くないので、やっぱここで何ですかね、試合に出る出ないの顔をその争いをしてるようじゃまだまだ甘いと思うので、もう必ずここでもう絶対的な存在になりつつ、もっともっとチームとしてやっぱ J2 に上がって、そこからどんどん上に行くっていうのがやっぱ目標ではあるので、まあ、来年のそこはもちろん見つつですけど、まあ、その先も、まあ、見据えながらやるのがどうかわからないですけど、まあ、やっぱそこは個人としても必ず目標ではあるので、うん、そういったところも加味しながらやっていきたいなと思います。
さあでは、まあ、雨なんですよね、プレーオフ2試合はね、はい、でもサポーターの方きっと多く来てくださると思います、はい、そんなサポーターの方にメッセージをお願いします、
まず初戦は高知だと思うので、まあ、自分も行ったことないですし、どういった環境かわかんないですけど、多分かなり、ね、サポーターの方が来てくれると思いますし、まあ、そういった方に必ず勝利届けて2戦目関東に乗り込めるように必ず自分たち勝つので、ぜひその現地に来て、まあ、来れない方もぜひダゾンとかで応援してくださったら嬉しいなと思います、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、久々ミネダ選手 ね、
そうなんですよね、
この番組で声をお届けしましたけど、
私もでも久しぶりに話を聞いて、はい、まあ、怪我が、ね、あったので、うん、なかなかちょっとインタビューができなかったんですけどね、はいはいはい、まあ、でも本当ちょっとね時間がかかってしまったんですが、うん、まあ、しっかりと復帰してね、プロ初ゴールも決めて、うん、まあ、ちょっと悔しい試合なんかもねあったと思うんですけれども、まあ、とはいえ、うん、センターバックの中央を見事に務めてというところで、まあ、これからさらに活躍期待される選手ですね。
そうですね、うん、まあ、インタビューの中ではあのゴールに関してね、もうこの先二度とないんじゃないかみたいなこと言ってたけど、どんどん分かんないから、
分かんない、
どんどん 狙える時は狙ってもらってね。
そうですよ、うん、セットプレーはやっぱりね185センチありますから、うんうんうん、まあ、しっかり取れるようになってほしいですよね。
そうですね、うん、まあしかし振り返ってみると最後の試合惜しかったな、本当勝って終わりたかったな。
もうあのちょっとね、
はい、
絶望的でしたね
なんか よく見るレノファあるある的な感じ、もうああいうあるあるいらない、本当
あの去年の千葉戦で、はい、古川選手の、うん、ゴール維新劇場で、はいはい、ゴールの瞬間に試合終了の笛が鳴ったっていう、うん、はいはい、試合があったんですけど、はい、逆バージョンでした、
ね、逆バージョン、
あ、本当にこうゴールが決まった瞬間に笛鳴るみたいな、はい、
ブザービーター、うん、今言おうと思って、
ね、あー、うわーって でその
サッカーでブザービーターある
あるんだと思う感じでしたけどね。あ、まあ、でも本当この悔しさというか絶望感をね、もうなんとかこのプレーオフ2試合で晴らしてほしい。
本当ですね、
うん
うん、しっかり勝って終わろう、
勝って終わろう、
うん、でそこからワールドカップのシーズンに入って、しっかり調整をして8月の、ね、開幕に備えるってことですね。
そうですね、はい、次は初対戦ですよ、はい、コーチは。
そうね、
はい、
そうですよ、
初めて対戦、
コーチユナイテッド SC、
はい、
J3 いたんですよね。
そうです、2年目ですか ね、 ね J3 ね、
う
ん、
そうね。
でその次が6月6日で決まってて、はい、試合がね、はい、で、大宮対横浜 FC のどちらかと対戦、うん、
なるほど、はい、まあしっかり、あ、本当大詰めですね、
大詰め、
この特別のリーグもね、はいはい、しっかり引き続き応援しましょう。
はい、
はい、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。